おはようございます。
おはようございます。
歴代史第2からメッセージをさせていただきましたが、まあ、ほんの数回だったんですけれども、今回はこれで終了となりますけれども、まあ、今日はそのまとめにもあたる部分として、この30章を見ていきたいと思います。で、先週は、ヒゼキヤ王がどのようにして神殿を、まあ、回復、まあ、回復という言葉を使っていいんでしょうか、またしたかということを見てきました。まず神殿に仕えるレビ人祭司たちが自らを清めた、そのことが29章のですね、に書かれて29章5節に書かれています。で、その後神殿そのものを清めていきました。でヒゼキヤ王の父であるアハズ、まあ、この王様は歴代で、まあ、特に悪い王様といえますけれども、その王様の時代に神殿が捨てられて、さらに閉じられ、器具も持ち去られてしまった。でも、もぬけの殻になって、まあ、廃墟と化していたわけです。しかもその後には、偶像礼拝に関するものがそのままにされていた。まあ、本当に、神様を礼拝する神殿に対する姿勢としては、もうありえないようなことがなされていたわけです。まあ、そのことが、28章の24節25節に書かれています。そういった状態からヒゼキヤ王は王様になったとき、まずこの神殿をもう一度清めて、そして礼拝する場所にしようと、そのことを固く決心して行動に移したわけです。神殿の中にあったさまざまなものを運び出して、キデロン川、まあ、谷エルサレムの都の外にある谷ですけれども、そこに捨てて、さらに神殿礼拝に必要な器具をもう一度揃えました。それが29章の、18節に書かれています。そうやって2週間にわたって神殿を清めることを行ったわけです。で、その後ヒゼキヤ王と主だった人たちは、そして神殿に仕えるレビ人たちは感謝の生贄を捧げて主を礼拝します。こうやって再び神殿で礼拝が行われるようになりました。そこまで先週お話ししたわけですけれども、しかしヒゼキヤ王の目的はこれで全てではありません。ヒゼキヤ王が願っていたのは、イスラエルの民全体とともにこの清められた神殿でもう一度杉越の祭りを行うということにありました。ヒゼキヤ王は神様の民であるイスラエルの人々が本当の悔い改めに導かれて、そして共に礼拝をすることによって一つとされ、そして裁きではなく祝福を受けることを願っていたからです。しかし実際に杉越の祭りを行うとすると多くの問題課題がありました。今朝はヒゼキヤ王が杉越の祭りを祝うためにどのように問題を一つ一つ解決していったのか、そのことを見ていきたいと思います。今お話ししたようにヒゼキヤ王の願いは、すべての民が神殿で主を礼拝し杉越の祭りを行うことにありました。でそのためヒゼキヤ王は全イスラエルとユダに使いを使わしたと30章1節に書かれています。ここで聖書をよく読んでいる方はあれと思うかもしれません。全イスラエルとは一体何のことか。この時代イスラエルの国は北と南に分裂していました。で南に残っているのはユダの主な民族、部族ではユダだけです。その中で、全イスラエルとユダに使いを使わした、特にエフライムとマナセに手紙を書いたとあります。エフライムとマナセというのは、まあ、北イスラエルの中ではもう 一番中心になる大きな部族のことを言います。ですからよく北イスラエルのことを指して単にエフライムとマナセで、南のことを指して単にユダと呼ぶことがあります。ですからエフライムとマナセとはつまり北イスラエルのこと。じゃあこの時北イスラエルはどんな状況だったのでしょうか。ヒゼキヤ王が治め始めた頃、実は北イスラエルはアッシリアの侵略を受けてもう事実上崩壊していました。そして多くの人々が捕虜となって連れて行かれました。これはイスラエルにとっては非常に悲しむべきことですけれども、同時に北に住んでいた人たちがエルサレムに集まって礼拝をするための妨げがもうないということも意味していました。そもそも王国が分裂したとき、第一列王記の12章32節をご覧いただくと分かりますけれども、裏切って、北王国を起こしたヤロブアム王という初代の王様がいます。そのヤロブアム王は勝手に8月15日に祭りの日を定めて、ベテルの祭壇で生贄を捧げました。そして北イスラエルの人々がもうこれからはエルサレムへ礼拝に行かないようにと命じたわけです。そうやってエルサレムの神殿から人々を引き離そうとしました。そして代々北イスラエルの人はベテルとダンにある祭壇、神殿のようなものでところで礼拝をしてエルサレムへは行ってはいけないということになっていたわけです。しかし今アッシリアによって北イスラエルは滅ぼされてしまいました。そこで残された人たちがエルサレムへ礼拝することを妨げるものはもうないということになったわけです。ヒゼキヤ王はこの機会をチャンスと考えました。神様の民であるイスラエルが再び一つとされる、これはチャンスではないかと考えたわけです。実際にはもう国土の半分は奪われて失われてしまいました。しかし主の宮、神殿を中心にもう一度イスラエルが一つとされるチャンスではないか、そのようにヒゼキヤ王は願っていたということです。歴代史という書物自体がですね、バビロン捕囚から帰ってきた人たちが再び神殿を建てて礼拝をもう一度始める、そんな時代に指導者であったエズラによって書かれたと言われています。ですから、歴代史を書いた書く中でですね、この自分たちの置かれている状況を思い出しながらこのヒゼキヤ王によって再び神殿が回復して、そしてそこで礼拝が行われ、そしてイスラエルの民が一つとされていく姿を思い描いて、そして今まさにまたその後またイスラエルはバラバラになりますけれども、祖国に帰ってきて、そして神殿をもう一度建てて礼拝を中心として一つとされる、そのことを思い描きながらこの場面を書いたのではないか、そんなふうに思うわけです。イスラエルが正しい信仰によって一つとされる、このことは歴代史の中でも実は一貫して流れているテーマの一つといえます。実はこのヒゼキヤ王の時代の前にも北イスラエルから神様を恐れる人々がユダヤへやってきたということが何箇所か書かれています。第二歴代史の11章14節をご覧ください。第二歴代史の11章13から14節をお読みします。イスラエル全土の祭司たちレビ人たちはあらゆる地域から出てきて彼の側についた。実はレビ人は自分たちの放牧地と所有地を捨ててユダとエルサレムに来たのである。ヤロブアムとその子らが主の祭司としての彼らの職を解き、自分たちのために祭司を任命して彼が作った高きところと親木と子牛に仕えさせたからである。 さらにですね、16節、さらに彼の後に続いてイスラエルの全部族の中からその心を捧げてイスラエルの神主を尋ね求める者たちがその父祖の神主に生贄を捧げるためにエルサレムに出てきた。まあ、これは国が分裂してすぐの話ですけれども、ヤロボアム王に就いた人たちばかりではなかった。正しい信仰を求めて、危険を冒してでもエルサレムへ礼拝に来る人たちがいた。また神殿に仕えていたレビ人たちは、彼らの領域はなくてですね、もう全イスラエルの中に彼らの土地と家があったわけですけれども、それを捨ててでも、エルサレムへとやってくるレビ人たちがいたということが書かれています。この他にもですね、アサ王の時代にも、マナセとエフライムの中から従う者がいたというようなことが書かれています。そしてヒゼキヤ王の時代、今度はそういった少数の例外だけではなく、アッシリアによって国が崩壊したその後ですね、ヒゼキヤ王の招きによってユダヤへやってくる人たちがたくさんいたということが書かれているわけです。さて、このようにしてヒゼキヤ王はイスラエルが一つとされることを願っていました。そしてそのためにヒゼキヤ王と主な司たち、司たちというのは、王子とか役人、いろんな意味になりますけれども、ヒゼキヤ王の側近たちということでしょう。そしてエルサレムの全集団は話し合って、そして王の思いを受け入れて、長らく行われていなかった杉越の祭りを行うことを決定しました。それが、30章のですね、4節に書かれているところです。神殿が再び開かれてすぐのことですけれども、ヒゼキヤ王はまずモーセの律法に従って礼拝を行い、そしてさらに杉越の祭りを祝うことによって礼拝が再開したこと、そしてこれから国は誠の神主への信仰に固く立っていくんだということを、宣言するためにこの祭りを行おうとしたわけです。でちょうどこの時、時期的にも杉越の祭りを祝う時になっていました。杉越の祭りとはいつ祝われたのか、日本とは暦が違いますが、第1の月の14日の前後、2週間10日間にわたって行われました。でヒゼキヤ王が、神殿の修理を始めたのが29章3節を見ると第1の月と書いています。で29章17節を見ますと、第1の月に聖別を始めて第1の月の16日に終わったと書いています。ですからもう杉越の祭りの日程は過ぎてしまっていたんですね。さあどうしたらいいでしょうか。もう第1の月の14日に祭りを行うことは不可能です。やっと神殿をきれいにしたのがもう第1の月の16日でした。さらに3節には、身を清別した祭司たちが十分な数に達しておらず、祭りを司る祭司たちの準備も整っていなかったということです。さらに祭りを祝うために人々がイスラエルの全土から集まってくるにも時間が必要でした。ある人は100キロ以上の道のりを歩いてくるわけですから、3日や4日はかかったと思います。じゃあどうしたらいいのだろうか。本来モーセの律法にもう厳しく従うならば、もう今年は祭りはできない、来年行おうということになるだろうと思うんですね。しかしヒゼキヤ王と人々が話し合った結果、1ヶ月遅れの第2の月に杉越の祭りを行うことを決定したということです。こうして王と全集団がこれを正しいと見たのでと4節に書かれています。王と民はたとえモーセの律法から外れるところがあったとしても、第二の月に杉越の祭りを守ることが主の御心にかなっていると 判断したということです。もちろんこれは例外的緊急事態だから許されたことだろうとも言えます。またこの時期にこのタイミングで杉越の祭りを祝うことが、まあ、いかに大切であるか、そのことを王様をはじめ民全体が理解して意識したということでしょう。そしてユダの国はまだ守られていたとはいえ、イスラエル全体がまだ危機的な状況にあったことも確かです。だからこそこの時にはもう一度イスラエル全体が主の民として一つとされるために共に杉越を祝うことがどうしても必要だったという判断がされたということです。まあ、それにしても、まあ、ある意味ここは驚くべきことだと思います。立法でちゃんと祝うべき日程が決められている、それなのに1ヶ月遅れでも祭りを祝おうという判断を人々がした、そしてそれを、まあ、神様も受け入れてくださったということです。まあ、ここに、私たちがですね、これから本当の意味で神の立法を守るとはどういうことなのかということを、まあ、一つ教えられると思います。まあ、これまで北と南が一つとされるための試みはいくつかなされてきました。しかしそれはほとんどの場合軍事的な同盟でした。例えば11章の1節から4節に書かれています。敵と戦うために北と南で一つになろうとかそういうことはありました。しかしそれは結局うまくはいかなかったわけです。また18章1節を見ますと、時には政略、いわゆる政略結婚、政略結婚をして関係を深めようというような試みもありました。しかしそういったことによっては北と南は一つにされませんでした。しかしこの時は信仰によって、そして死を礼拝することによって北と南は結びついて一つとされる、そのことを神様は導こうとされていた、そのことを私たちは教えられるわけです。さて2番目の点ですけれども、5節からです。彼らはベールシェバからダンに至るまで全イスラエルに遅れを出し、登ってきてエルサレムでイスラエルの神主に杉越の生贄を捧げるように呼びかけることに決定した。記されている通りに捧げる者が多くはいなかったからである。ベールシェバからダンに至るまでというのも、これもベールシェバというのは南の一番端です。でダンというのは北の端です。分裂する前のイスラエルのすべての領土を指す言い方です。祭りを行うという決定を受けて、その祭りを行うという知らせが、つまりイスラエルの全土に伝えられることになったということです。記されている通りに捧げる者が多くはいなかったからであるというのは、もう長い間祭りが忘れ去られて、特に北のイスラエルの人々は勝手なやり方で祭りを祝っていたという事実を示しています。で18節には、そのことが書かれています。少し飛びますけれども、18節です。民のうちの大勢の者、すなわちエフライムとマナセ、イッサカルとゼブルンの多くの者は身を清めておらず、しかも記されているのと異なったやり方で杉越の生贄を食べてしまった。まあ、エフライム、マナセ、イッサカル、ゼベルンというのは、これも北の主な民族のこと、部族のことを指しています。彼らは立法をすっかり忘れてしまって、勝手なやり方で祭りを祝っていたということが書かれています。でここでも例外的なことがあったんですね。主の定めに従わないで勝手な方法で祭りを祝ってしまった者たちのために、ヒゼキヤ王が取りなし祈っているということです。18節の王の祈りのところをご覧ください。ヒゼキヤは彼らのために祈っていった。慈しみ深い主よ、このことの贖いをしてください。彼らは心を定めて神、彼らの父祖の神主を求めたのですが、聖なる者の清めの通りにはいたしませんでした。このようにヒゼキヤ王が祈ったとき、主もヒゼキヤ王の願い、祈りを聞かれて、 本来裁かれるべき人を裁くことをなさらずに癒されたと書かれています。まあ、このようにヒゼキヤ王の時代に再開されたこの最初の杉越の祭りは、異例ずくめでした。先ほど言ったように第一に祭りにとって日程というのはとても大事なことですが、それがずらされました。そして立法に定められた手順に従って厳格に行われるべきところ、その手順を守らなかった人も例外的ですけれども受け入れられました。しかし忘れてはいけないのはヒゼキヤ王の祈りです。彼らは心を定めて神を求めたと言っています。立法がないがしろにされていい、立法はどうでもいいということではありません。しかし大切なのは心をから死を信じ仕え礼拝する姿勢と思いがあるかどうかだということをこの出来事は教えています。まあ、旧約聖書と言いますと何かと、もう立法は厳格でこれをもう守らない者はもう一刀両断の裁かれるというそんなイメージがあるんですけれども、ここにはまあ後にイエス様が言われるように、もちろん神を恐れそして神の戒を守ることが大切ですけれども、しかしもっと大切なのは心から主を信じそして仕えそして礼拝する姿勢であるということを、ここにもメッセージがあるということは私たちにとっては励ましではないかと思います。さてこの王の命令を携えた使いたちが王の言葉を人々に伝えて回るわけですけれども、その王の手紙の内容が30章の6節から9節に書かれています。その内容をまとめてみますと、第一に主に立ち返ることへの勧めがあります。主に立ち返りなさいという招きがあります。そして第二に、あなた方が主に対して不信の罪を犯したことを認めなさいという呼びかけがあります。特に北イスラエルは崩壊して多くの人々が囚われの身となっている現実がありました。そのことをもう一度受け止めて彼らの先祖たちに習わないで悔い改めなさい、罪を認めなさいというメッセージです。で第三に、主に仕えなさいというメッセージです。罪を認め悔い改めて立ち返ったならば、その証として主に仕えなさい、その証として杉越の祭りにぜひ参加してくださいという招きです。そして第四に、主からの許しと回復のメッセージです。主は慈しみ深い方、悔い改めて立ち返って主に仕えるならば、憐れみ深い方である誠の神様はあなた方を憐れんでくださる、必ず囚われた人たちも憐れみを受けて帰ってくる、そのようなメッセージをヒゼキヤ王は送ったわけです。さて人々の反応はどうだったでしょうか。10節をご覧ください。こうしてこの衛兵はエフライムとマナセからゼブルンの地に至るまで町から町へと行き巡ったが、人々は彼らを物笑いにしあざけった。ただアシェル、マナセおよびゼブルンのある人々は減り下ってエルサレムに登ってきた。まあ、残念なことですけれども、イスラエルが北と南にもう分断されていた年月はやはり長かったということでしょうか。今さら何を言ってるんだ。ヒゼキヤ王の使いの言葉を嘲笑って退ける、受け入れない人たちが大半だったようです。国が崩壊しても、まあ、長年にわたって敵対関係にありましたから、なぜ敵であるユダの王の命令に従わなきゃいけないのか、そのように頑なな人たちは王の使いの言葉を受け入れようとはしなかった。むしろ物笑いにしてあざけったと書かれています。しかし、ただアシエル、マナセおよびゼブルンのある人々は減り下ってエルサレムからのに登ってきたと書かれています。この人たちは王の使いが伝えた言葉を 単なる王からの命令としてではなく、主からの言葉として受け入れたということです。退けた人たちは、何を 南の王が言ってるんだと言って、その言葉を王の言葉、人の言葉として聞いて退けました。しかし、いや、これは単なる王の言葉ではない、神が、主が私たちに語っておられるのだと、主からの言葉として受け入れた人たちは、へり下ってその通りにエルサレムへ登ってきました。同じ言葉を聞いても、それを人からのものとして受け止める限り、人の心は変わりません。残念ながら、私たちが伝える福音の言葉、証しも純粋に伝わらないことが多いのではないでしょうか。聞く人たちの多くは、純粋に神様の御言葉としては聞いてくれません。それはあなたの考えでしょう。あなたがそういうには何か理由があるんでしょう。まあ、私たちが一生懸命祈ってイエス様のことを伝えても、そんな反応が返ってくることが残念ながら多いのではないでしょうか。しかし、そういった方ばかりではありません。あなたが言ってることは本当だ、あなたが言ってることは確かに神様が言っておられることだと受け止めてくださるならば、おそらくその人は心が変えられていくのではないでしょうか。一方、ユダの人々はそうではありません。12節をご覧ください。またユダには神の御手が望み、人々は心を一つにして主の言葉の通りに王とその司たちの命令を行った。まあ、すでに神殿を清めるために立ち上がり、そしてヒゼキヤ王と思いを一つにしていたユダの人々ですから、まあ、一致が与えられたのは当然のことのように思いますけれども、聖書は神の御手が望んだ、まあ、これが鍵であると言っています。神の御手が望んだことによって、人々は心を一つにした、そして主の言葉の通りに王と司たちの命令を行ったのだということです。神の御手がユダの人々に一つの心を与えた、それが聖書のメッセージです。まさにエペソ人への手紙4章3から6節、エペソ4章3から6節には御霊の一致が語られています。一つであることが強調されています。そしてそこでは、私たちに一致を与えるのは御霊の働きであるということが語られています。歴代史の時代の人たちも同じだったんだなと思わされます。神の御手によって一つの心、つまり一致が与えられて、だからこそ王を通して語られた主の命令を守り行うことができたということです。最後の点に入っていきたいと思います。こうして第二の月に杉越の祭り、まあ、ここでは13節では種を入れないパンの祭りと書かれていますけれども、まあ、これは杉越の祭りの中に含まれる一つの祭りのことです。杉越の祭りを行うために、おびただしい集団が南から北からエルサレムに集まった、おびただしい大集団であったと書かれています。集まってきたのは単なる大勢の人々ではなく、主を礼拝するために集まった人たちだったということです。集団とわざわざ訳されている言葉ですが、これは礼拝の民をの集まりを表す言葉です。それは後の時代には教会となりました。つまりこの時エルサレムに集まったのは単なる大勢の人々ではありません。主を礼拝するために集まった大勢の人々、大勢の集団でした。このように集まった人たちは、一月遅れとなる第二の月の14日、杉越の生贄を振り、祭りを開始しました。ここで、さっきお話ししたような、実はトラブルが起こったわけです。17節、18節に、書いているところです。主の戒めの通りではなく、身勝手な方法で生贄を捧げてしまった人たちがいた。あるいは主の前に出るにふさわしく身を清めていない人がたくさんいた。まあ、長い年月行われていなかったわけですから、 そうやっていろんな問題が起こる中で杉越の祭りが進められていったということがわかります。しかしここで神様は人々が悔い改めてへり下り、まっすぐな心で主の前に出て礼拝をしているということをお認めくださって、イスラエルの人々の捧げる生贄、つまり礼拝を受け入れてくださったということです。やはり受け入れてくださるのは神様なんですね。そして神様は私たちの思いを見ておられる。確かにこれは例外的な、最初もう長い間されていなかったので、もう人々もやり方さえ忘れていた、その中で起こったさまざまなトラブルだったと言えるかもしれません。しかしそういったトラブルによって祭りが妨げられることではなく、神様はこの時、神様はそういったいろんなトラブルも含めて彼らが精一杯死を礼拝しようとしている、そのことを受け入れてくださったということです。さてこのようにして行われた祭りですけれども、こうしてエルサレムにいたイスラエル人は大きな喜びを持って7日の間種を入れないパンの祭りを行った。それから全集団はあと7日間祭りを行うことを決議し、喜びを持って7日間祭りを行った。このように書かれていますように、杉越の祭りを祝う人々は喜び、しかも大きな喜びにあふれていました。それはまさに神様に受け入れられている喜び、そして死を礼拝する喜び、賛美を捧げる喜び、本当に長い間この喜びを忘れていた人々がもう一度この喜びを味わったということです。主の民とされた人たちにとっては、一つ心になって主を礼拝すること、それに勝る喜びはないということをこの出来事は教えてくれます。そしてこの喜びは25節にありますように、ユダの全集団だけでなく、イスラエルから来た全集団、その他在留異国人をはじめその地に住む全ての人々にこの喜びが及んでいったということが書かれています。そして歴代史はこのようにまとめています。エルサレムには大きな喜びがあった。その喜びはソロモンによって神殿が建てられた時以来の喜びであったということです。26節ですね。イスラエルの王ダビデの子ソロモンの時代からこの方こうしたことはエルサレムにはなかった。つまりソロモンが神殿を建てて人々が喜びに満ち溢れたあの時以来の喜びがエルサレムにあったということです。そして神殿において捧げられた彼らの祈りが主の聖なる御住まい天に届いたと記しています。私たちはここに礼拝の一つの模範を見ることができます。主の前にへり下って集められた人たちが一つの心になって礼拝を捧げるとき、そこにはこの世にはない大きな喜びがあふれます。そしてそこで捧げられた祈りは確かに主のもとへ届いているということを誰もが確信することができる。それが真実な礼拝ではないでしょうか。私たちの礼拝もそのような礼拝でいつもありたいと願います。この後も全土にわたってヒゼキヤ王は改革を続けていますいきます。清めを続けていきます。そして20節、31章20節をご覧ください。ヒゼキヤはユダ全国にこのように行い、その神主の目の前に良いこと、正しいこと、誠実なことを行ったと書いています。そして21節です。彼は彼が始めたすべての技において、すなわち神の宮の奉仕、立法、命令において神に求め心を尽くして行い、その目的を果たしたとまとめられています。そして32章にはヒゼキヤ王とユダの人々がアッシリアの王セナケリブによって、侵略された、その侵略に立ち向かった出来事が記されているんですけれども、そこで与えられた勝利はヒゼキヤ王をはじめとするユダの人々が悔い改めて 神様の前に誠実に歩んだ結果であると、まあ、そういう流れで記しているわけです。歴代史からのメッセージは、今週で終わりますけれども、改めて礼拝に臨む姿勢について、そして死を礼拝する喜びについて多くのことを教えられました。皆さんはいかがでしょうか。お祈りいたしましょう。